特集。11月11日は介護の日。認知症の人を支える。2012年に厚生労働省によって定められた介護の日。2025年には3人に1人が65歳以上の高齢者になるとされ、少子高齢化が進む日本にとって、介護の重要性は年々増しています。中でも認知症は高齢者の5人に1人が発症すると言われており、認知症への理解を深め、認知症の人が安心して暮らせる街づくりを進めることが重要です。今回は認知症の人やその家族を支える専門家を取材しました。写真があります。高齢者の方々と介護職員が一緒に写っています。認知症サポートキャラバンマスコット、ロバ隊長。キャラバンの隊長として、ロバのように急がず一歩一歩進んでいこうという意味が込められています。認知症サポーターキャラバンのロバ隊長のマークが載っています。問い合わせ先、長寿課、電話、621013。医学で支える。周囲にサポートをしてもらえる環境を作ること。波状土富安クリニック富安仁先生。早期発見、早期予防。身近にいる高齢者の行動に小さな異変を感じることはありませんか？認知症は家族や友人など身近な人からの相談で発覚することが大半です。そのため、身近にいる周囲の人が本人の小さな異変に気づき、対応することが早期発見、早期予防につながります。小さな異変に気づいたときに正しい行動が取れるよう、認知症の知識を増やすこと、信頼できるかかりつけ医を持つこと、困った時に適切なケアを受けられる環境にしておくことを心がけましょう。認知症の種類と予防。認知症は脳の神経が死んでいく変性疾患、アルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症などと、脳卒中などによる認知症、血管性認知症に分けられます。認知症全体の約7割を占めるアルツハイマー型認知症は、画像検査などで見抜くことができず、発見が遅れるケースもあります。日頃から日常生活に支障がないか、よく気にかけておきましょう。また、どちらにも共通して予防効果があるとされるのは、生活習慣病のコントロールなどです。日頃から人と関わったり、体を動かしたりすることを心がけましょう。中核症状と周辺症状。アルツハイマー型認知症の症状は、すべての患者に共通し、徐々に悪化していく中核症状と、人によって差がある周辺症状、BPSD に大別されます。図があります。記憶障害。実行機能障害、失行、失語、失認の中核症状の周りに周辺症状として、幻覚、 睡眠障害、食行動異常、徘徊、妄想、暴言、暴力、攻撃性、介護抵抗、不安、焦燥、抑うつがあります。中核症状は、抗認知症薬で進行を遅らせ、周辺症状は適切なケアと薬物療法により安全で幸せな生活が続けられることを目指します。認知症のことで困ったら、介護をする際に冷たくしたり、つい怒ってしまったりした場合は、落ち込まず、気持ちを切り替えることが大切です。例えば、何度も日付や時間を聞かれてしんどいな、と感じたら、部屋に大きいカレンダーや時計を飾り、カレンダーを見てね、と言い、本人自らが行動するように促す工夫をしましょう。介護者の心構えとして100点満点ではなく、70点くらいを目標にすることをお勧めします。認知症の介護は社会全体で背負うものです。認知症のことで困ったら、かかりつけ医や地域包括支援センター、心の健康相談などを利用し、早めに社会に頼るようにしましょう。認知症初期集中支援チーム。認知症の人やその家族に早期に関わり、早期診断、早期対応に向けた支援体制を構築するためのチームで、認知症サポート医1人と、医療専門職1人、介護、福祉専門職1人で構成しています。本市では、地域包括支援センターに配置しています。認知症かな？でも、本人に言いづらい。という悩みを抱えている人は、地域包括支援センターにご相談ください。ID、地域包括支援センター、100-3432。日々の生活を現場で支えるグループホーム。管理者、ドド俊介さん。これから介護職に就く人や、興味のある人へ、どうしたら利用者の状況が良くなるかなどを毎日試行錯誤しながら取り組むと、より楽しく仕事ができるようになると思います。ドドさんの仕事。管理者として利用者全員の命を預かっており、施設の環境などをより良くするために適切な判断をしなければならない重要で責任のある仕事をしています。まだまだ未熟ですが、皆さんに助けられ楽しく仕事をしています。介護に興味を持ったきっかけ。福祉大学の講義で介護に触れる機会が多くあり、高齢者を取り巻く社会の事情を見て、何か自分にできることはないかと興味を持ったのがきっかけです。やりがい。利用者の笑顔を見たときはもちろんですが、利用者の家族からありがとうや、助かっています、など感謝の言葉をいただいたときは、とてもやりがいを感じます。介護の仕事の大変さ、グループホームにいる人たちは、認知症を患っており、年を重ねるにつれ、できないことやわからないことが増えて、職員が関わるケースが多くあります。介護は大変ですが、そのサポートをすることが私たちの使命だと思います。 管理者の一日のスケジュールが載っています。午前9時、出勤、朝礼。10時、掃除。11時、個別支援、事務作業。12時、昼食解除。午後1時、休憩。2時、事務作業。3時、地域活動。4時、幽霊状況確認。6時、翌日のスケジュール確認。退勤。介護職員、竹中正史さん。これから介護職に就く人や、興味のある人へ。どんな仕事にも、それぞれ大変さがありますが、それを受け入れることができれば、長く続けられて楽しめると思います。介護には、介護の楽しさがあるので、ぜひ体験してください。竹中さんの仕事。認知症を患った人が日々の生活を送れるように支援しています。自宅での生活が困難になり、施設へ入所した高齢者に対し、入浴、排泄、食事などの日常生活全般の介護をする仕事です。介護に興味を持ったきっかけ。介護の道に進んだ親しい友人から話を聞くうちに、興味が湧き、介護の仕事を選択しました。実際に勤めた結果、とても自分に合っていて、選択してよかったと思います。やりがい。介護の仕事は、うまく進むことばかりではありませんが、なかなか入浴できない人が入浴してくれたり、朝食の人がいろいろなものを食べてくれたりするようになった時など、利用者に対する支援がうまくいった時に、やりがいを感じます。介護の仕事の大変さ、認知症の対応、という部分が一番大変だと思います。何度も同じことを言ったり、健常な人ができるような動作ができなかったり、気持ちが不安定であったりと、それぞれ状況が異なるので、適切な対応をしていかなければならない点は大変だと思います。介護職員の一日のスケジュール。午前9時、出勤、朝礼、掃除、10時、入浴解除、11時、体操、トイレ解除、12時、昼食解除、服薬、口腔ケア、午後1時、休憩、2時、個別支援、3時、おやつ準備、4時、幽霊、夕食準備。5時、夕食解除、服薬、口腔ケア。6時、退勤。地域で支える認知症地域支援推進員。社会の課題として地域でサポート。認知症地域支援推進員。大場博光さん。認知症地域支援推進員とは、認知症支援全般の担当として、認知症で困っている人の相談を受けて、医療と介護の連携を図り、地域の支援やサービスにつなげる役割を担っています。普段は、市内各地域包括支援センターの職員として勤務しています。気兼ねなく過ごせる環境を作る。認知症になっても住み慣れた場所で安心して生活が続けられるよう、個別の相談業務のほかに、認知症カフェの運営サポートや、認知症介護に関わる人が集う情報交換会を開催するなど、 様々な支援を行っています。まずは支援を受けましょう。大切な家族が認知症になった時、できる限り介護したいという気持ちがある一方で、生活の変化や葛藤に苦しむこともあると思います。しかし、他の人に迷惑をかけたくないという思いから、家族の中だけで懸命に行う介護には必ずストレスが生じます。介護はあなただけ、家族だけで抱え込めるものではなく、社会全体の課題です。介護の負担を減らすきっかけとして、様々な支援制度を受けてみてください。きっと気持ちが軽くなるはずです。認知症のことで悩みがある人へ。認知症ケアパス ID100-3454。認知症の人の状態に応じた適切なサービス提供の流れをまとめた冊子です。認知症の人が住み慣れた地域で暮らし続けるために、本人や家族が、いつ、どこで、どのような、医療、介護サービスを受けることができるのか、具体的なイメージを持つことができます。問い合わせ先、長寿課、電話、621063。若年性認知症支援。ID100019 認知症を65歳未満で発症した場合、若年性認知症とされます。働き盛りの世代で発症するため、本人だけでなく家族の生活への影響が大きくなりやすい特徴があります。気になる症状がありましたら、専門機関へ相談してください。若年性認知症総合支援センター。電話 0562-45-6207。若年性認知症コールセンター。電話 0800-100-2707。支援制度を紹介します。認知症介護家族交流会 ID100-3452 認知症の人を介護している家族などが互いに悩みを相談し、情報交換することで介護負担を軽減できるよう交流会を毎月開催しています。11月開催分は23ページでお伝えします。問い合わせ先、長寿課、電話 621063、認知症カフェ、ID100-3453、認知症の本人や家族、地域の住民、介護、福祉の専門職など、認知症に関心のある人が集まり、情報交換や仲間づくりを行う場です。予約不要で誰でも気軽に参加することができます。問い合わせ先、長寿課、電話 621063。認知症個別相談、ID100-3451。時、毎月第1水曜日、午後2時から4時、ところ、介護老人保健施設仮屋。内容、専門医師による1人30分程度の相談。申し込み問い合わせ先、よさみ地域包括支援センター。電話、635235。